はい、それでは、12月の月報を振り返っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。12月、とても素晴らしいですね。155万円を突破していますね。技術売上134万円、物販売上21万円っていう、成果になっていたりとか、次回予約も、非常に伸びてますね。全体で 78%、まあ8割近い数字に取れているので、ここもとても素晴らしいと思います。で、稼働日数が22日で、この売り上げを作ることができているので、全然いいかなと思います。で、これで多分過去最高ですかね、に、つながっていると思いますので、この半年間取り組んだ、成果が、コツコツコツコツと、出てきていると思いますね。次回予約はもう本当抜群に、上がってきているので、求めているお客様を、集客できていて、そこに対して、次回予約の動線を、作ることができているのかなと思います。で、新規客数も3名で、次回予約につながったのが2名で 66% っていう数字にもなっているので、とてもいいと思いますね。これが7割8割取れるような、仕組みを作っていけたら、非常にいいかなと思います。で、今月どうでしたかということで、今まで、行ってきた次回予約と12月ということもあり、月の1週目には予定の枠が全て埋まっていたことはとても嬉しいです。素晴らしいですね。1週目で12月が全部埋まるっていうことは、なかなか素晴らしい成果になっていると思います。同月の日にちの変更はあったものの、こぼすことなく変更が臨機応変にできたところも良かったのかなと思います。ここも大事ですよね。やっぱお客様からするとやっぱりキャンセルとか変更とかが、やっぱり月に何件かは多分出ると思うんですよ。そこに対して臨機応変に、することによってお客様から逆に感謝されたりとかもすると思うんですよね。あ、こういう状況、やっぱり12月で忙しいとか、いつも忙しいのに、こういう対応してくださったっていうことで、次回からそうやって変更をしないようにしようってお客様が、なってくださったりとか、感謝されたりとか、そういう風になってくるので、ここはちょっと臨機応変に、まだまだするべきところかなと思います。で、一枠無断キャンセルが1件出たりとあったので、前日の、予約確認などもっと積極的に確実なものにしていかねばと思いますですね。予約確認はやっぱりした方がいいのかなと思いますね。まあ、今でも、客数が84名なので、1日にご来店される方が4人、まあ、3から4人ぐらいなので、それぐらいであれば、まあ、コピペでいいと思うんですよ。コピペでお客様に送って、やっていくっていうことでもいいかなと思いますので、まあ、時間だけ変更して、予約日と予約時間だけ変更して、コピペで送るみたいな感じであっても、まあ本当に5分もかからずにできることだと思うんですよね。それが、こうやって無断キャンセルにつながらなかったりとか、もしこうやって連絡することによって、連絡が入ってきて、そこで、すいませんキャンセルでっていうパターンもあると思うんですよ。無断じゃなくってっていうことにもつながってきたりとかして、そこで予約のもしかしたらキャンセル待ちの人を誘導することが前日にできる可能性があるっていうことなんですよね。そうなってくると取りこぼしがなくって予約管理っていうものも、仕上がっていきやすいかなと思いますので、まあここはちょっとしてもいいかもですね。してどうだったのかっていう、確認を取ってもいいと思います。 2,3 ヶ月でやっていたらやっぱりある程度わかると思うので、あ、これやった方がいいかなとか、あ、別にいらないかなとかっていうのもやったからこその結果になると思いますので、一度ちょっと挑戦してみましょう。で、来年から枠数も少しずつ、客数も増やしていくよ、予約の取り方の取り組みをしていきます。はい、そうですね。3枠から多分4枠に行くんですかね。で、隙間時間でメンズカットなど入れたので、少し客単価が先月より下がってしまいましたが、そういうメニューも、積極的に取り入れながら総売上をもっと上げていけることもしていこうと思いますと。で、来年も過去最高を更新していけるように取り組んでいきます。素晴らしいですね。どんどんどんどん更新していきましょう。まだまだ多分、行くんじゃないかなと思うので、本当にこう限界値ってどこなんだっていうところまで、引き上げることができたらいいと思いますね。で、まあメンズカットも総売上を、考えると、客単価は低くなるけど上がるっていう状態にもなると思うので、まあそこからその物販につなげることができたりとか、やっぱ幅が広がると思うんですよ。まあそういうお客様を完全に取らないって決めたら、それはそれで OK だと思いますし、まあちょっと取っていくっていう場合であれば、そのメンズ用のその仕組み も作りながら撮っていった方がいいですね。メンズカットでそのままっていうよりは、メンズカットと物販とか、メンズカットと何かのメニューとかっていう風に組み合わせれることの仕組みを作る。で、仕組みを作った上で、提示していくっていう、方向性がいいかなと思います。で、現状の課題ですね。トリートメントのランクアップなどの取り組みを定期的に行っていく。3ヶ月、半年に1回してみるなど。ここもまあ大事ですね。やっぱりこれで客単価が上がっていったりとかもすると思いますので、まあ3ヶ月に1回の取り組みであればお客様も負担は少ないかなと思います。まあ半年に1回とか。でもそうですね。定期的にお客様に、今こういうことをしているんで、こういうメニューをさせていただいてもよろしいでしょうかとか、そうやってお客様に、お伺いしながらやっていくと、やっぱり今も多分求めてるお客様が結構ご来店されていると思うんですよね。髪の毛きれいにしたいとか、そういう方が非常に多いと思うので、そのきれいに行くためにこういうメニューがありますよっていう案内っていうものは、全然していってもいいと思います。それでするしないってお客様が出てくると思うので、する人は、どういうお客様で しない人はどういうお客様でっていう認識を持った上で取り組んでいくと、より提案した時に制約につながっていくのかなと思います。予約枠数を増やすことによって手術、時間の意識や時短できるところの確認、物販への取り組みは、ここはしていきたいですね。枠数を増やすっていうことは、やっぱ手術時間をめちゃくちゃ意識しないとダメだと思うんですよね。営業時間を引き伸ばすことはできるんですけど、営業時間内でやっていくっていうことにもなっていくと思うんですよね。まあ、そこからちょっと1時間とかプラスするかもしれないんですけど、まあ、そこで、今の技術で、縮めることができる部分はあるのかないのかとか、手術内容のその工程ごとに考えていってやっていった方がいいですよね。ここの時間はここ、ここの時間はここっていう風に考えて、で、トータルで3時間で全て終わるとかっていう風に決めていく。どんなお客様でも3時間以内ではこのメニューは終わる。で、3人から4人に増やすことによって、どういう風な、メニュー構成であれば4人埋めることができるのか、宿毛矯正が2人3人なのか、カラーカットの人が2人とかなのかとかっていうところにもなってくるかなと思うので、それでこう予約管理っていうのは、できていくのかなと思いますね。まあ、物販は今取り組んでいらっしゃるので、まあ、継続して取り組みを続けていただけたらなと思います。またちょっとこの辺またお伝えしますね。で、課題解決のための取り組み、ランクアップ、トリートメントのお試し期間などを設けるなど、現在3枠で取っているところを前倒しに詰めていき、最終枠を新規や大型メニューを組み込んでいける予約の取り方をしていく、いいですね。水物系の商品は安定して出るようになったため、機器や年末メンバーの方々が行っていた予約商品などを来年はやっていけるような仕組み作りとか取り組みっていうことですね。まあ、水物系も、どんどん、蓄積させていってもいいのかなと思います。初回やっぱり、お渡ししているものがあるので、そこで回収することができる初回の提案ができているのかっていうのも、見つめ直したりとか、そこに対して、増やすことができたら、水物系で年末予約を取るときに、結構大多数の人がそこに組み込んでいける内容になってくるんですよね。だから水物系ありきで考えた方が絶対いいと思います。水物系でどんどんこの、購入客数を増やしていって、でそこに対して、プラスとして機器とかがあるっていう状態がいいかなと思います。年末予約に関したら、なので、1ヶ月1ヶ月毎日積み上げていくっていうことをしていって、購入客数を極力増やしていきながらやっていけばいくほど、年末に対して爆発的に販売ができることにつながるっていうことになってくるかなと思いますね。で、質問内容ですね、最後ですね。松島さんが考える一人営業で綺麗な予約の取り方、組み込みの仕方、顧客で作る売上と物販の関係などっていうことですけど、まあ、一人で僕やっぱりやっているので、綺麗な予約の取り方とすると、まあ、僕もほぼほぼもうほぼほぼというかもう 99% 以上が顧客のお客様になっていたりとかするので、もう新規様って一人入るかどうかなんですよね。なので、そうなってくると顧客のお客様であればどれ 回ぐらいの時間で終わってどういう風な予約管理ができるのかっていうのを全てこう把握することができるんですよ。このお客様ならば1時間半とか、このお客様ならば1時間45分とか、このお客様ならば2時間とかで、カットであればこのお客様なら30分で終わるとか45分だなとか、そうやって全員覚えているんですよ。覚えているからその通り入れていくっていうことができるんですよね。そうなってくるとそういう組み込み方ができるんで、スムーズに行きながらも予約を回すことができて、提案することもできたりとかっていうことにもつながっているんですよね。なので一人ごとの時間管理っていうのを把握していくっていうことは大事になってくると思います。でもまあ新規様でも一緒ですけどね、新規様でも2時間半以上取らないとかで決めてるんで、2時間半枠でしっかりとした提案をして、カラーカット1万8000円と物販につなげれるような、時間管理をしてるんですよ。だからその2時間半枠で1万8000円と、物販が何かしらシャンプートリートメントが大体売れるんです。販売できることにつながっているので、そうなってくるとまあ3万円近い、2時間半が3万円ぐらいの売り上げに、なっていったりとかもするんですね。3万とか4万円とかっていう風な時間管理で、しています。まあ、僕の場合はその技術売上でバンバンバンバンやっていこうっていうよりは、物販も、加えながらやっていくっていう、考え方になっているので、そういう組み込み方に、していますね。で、顧客で作る売上と物販の関係などっていうのがそういうことになってきます。やっぱりこう、まあ、僕の場合であればこの技術メニューに対して、この、求めているお客様がこれをしてくださって、でそれに対して必要な商品を、丁寧にお伝えしているっていうだけになってくるんですよね。それで悩みを改善してくれて、日々ストレスのない生活を送っていただけたら僕はもういいかなと思っているんですね。それが、自分でやることによって髪がツヤツヤになったりとか、髪がまとまるとか、手入れがすごい楽になったとかっていうところにつながっていくので、お客様からすると、感謝をされるようになるんですよね。だから商品を購入するっていうことが全然お客様からすると悪でも何でもなかったりとか、逆になんか教えてとか、もっといいのないのとかっていうお声がいただけたりとかするので、逆にちょっとプレッシャーでもあるんですよね。あ、もっといいものを提供しないとお客様の信用を勝ち取ることができないとかっていう風になってくるんで、日々商品の情報を集めていったりとかして、あ、これであればいいかなっていうものを、テストしてみて販売していくっていう流れをずっと作っているっていう感覚ですね。まあ、今であれば脱毛器ですよね。脱毛器も自分で使ってみて、お客様に告知したりとか、お店で使ってみたり、痛くないですかとかっていうのを、体験したりとかですね。で、自分の、結果を言ったりとかですね。まあ、その前にヒアリングをちゃんとしているってことですね。やっぱりこう商品を取り入れる前に僕はヒアリングを絶対するんですよね。いきなり取り入れないっていうことをするんですけど、ヒアリングをしてみて、あ、こういう意見が多いんだな、脱毛に対したらこういう意見が多いんだな、なるほどなるほどと思って、どれぐらいの値段層であれば購入することができるのかっていうことも聞いています。で、そこで、聞いた答えが4万円から5万円だったんですよ。あ、これもあのビート2ベストだなと思って、そこで、自分で体験する、でその声をお客様に届ける、で販売につながるって、もうこの流れなんですよね。大体がどんな商品でも僕はそういう感じでやっています。だから顧客様と、顧客様と作っていく方がやっぱ多いんですよね。顧客様の声を聞いてで、声を聞きながらヒアリングをしていって、お客様が求めている、商品を自分で探して知識を入れて、提案していくっていう感じですね。はい、何かそういうので参考になればと思います。で、約半年ですか、松島さんに出会えてとても幸せに感じますは、めちゃくちゃ嬉しい言葉です。ありがとうございます。様々な言葉をいただけるため、気持ちの整理や自分の思いを言語化することがはるかに上がっていると思います。本当に上がりましたよね。あの最初ちゃんと言語化しましょうって言ったのをもう今でも覚えてます。言語化することによって自分の行動内容が明確になったりとかして、自身で考える力を、身につけることができるんですよって言ったことを、伝えてたのが本当に昨日のことのような感じなんですけど、本当にあの言語化が素晴らしくできるようになったので、その結果数字にもつながっていたりとかするのかなと思いますので、まあ、今年もガンガン言語化して、具体的に、行動内容を具体的にしていって、進みやすくしていきましょう。はい、で来年もお世話になりますのでよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いいたします。はい、では今回は以上になります。聞いてくださりありがとうございました。